愛する天の父なる神様、この日曜日、私たちをこのところに集め引き寄せ、そしてあなたが今日も私たちに御言葉をお語りくださることを感謝いたします。神様、先週1週間台風の影響によってさまざまなところで被害が出ています。断水があったり、床上の浸水があったり、また愛する家族を亡くされた方々も多くおられます。神様がそのお一人お一人に寄り添ってくださって、あなたの愛によって慰め励ましを与えてくださいますようにお願いいたします。またその断水であったり、さまざまな試練困難を乗り越える力を神様がお与えくださいますようによろしくお願いいたします。今からのひととき、私たちはあなたに心を向け、あなたの御言葉を聞きたいと願っています。神様が一人一人にあなたの御言葉をお語りください。期待して愛する霊様の皆によってお祈りいたします。アーメン。皆さんにいつもお祈りいただいて、先週のお昼の時にも少し写真を交えながら報告させていただきましたけれども、息子のアキがついに退院して家で一緒に過ごす時が与えられています。本当に感謝します。ただアキが家に来てからは家の中は大忙しなんですね。私も子育てに奮闘しているんですけれども、退院した息子はもう昼夜問わず常に泣き続け、置いては泣きそしてまた抱っこ、それは本当に幸せですけれども、息子が泣いているその泣き声を聞いてもなぜかちょっともうるさくないんですね。おそらくご近所の方々はちょっと賑やかだなって思っておられるかもしれないですけれども、私からしたら天使の歌声のようだなって、そういうふうに思ってしまうんです。まあ、これ以上するともしかしたら義人先生は親バカなのかもしれないと思われてしまうので、そろそろ御言葉の方を見ていきたいと思います。さて、今日のメッセージのタイトルは主の弟子となるというタイトルですけれども、主の弟子とは何かについて今日共に見ていきたいんです。前回のメッセージではイエス様を救い主として受け入れた人はまず初めにバプテスマがあるんだ、そういうお話をさせていただきました。今日皆さんと覚えたいことは、イエス様を救い主と受け入れた人はその後主の弟子となっていく、そのことを覚えたいんです。バプテスマっていうのは決してゴールではないんですね。バプテスマを受けたからもうそれで信仰生活が終わりです、もうそのまま私は大丈夫です、そういうわけではないんです。そこから主の弟子としての歩みが始まっていくんです。さて、それではどのようにしてその主の弟子となっていくことができるのか、主の弟子とはそもそも何なのか、それを御言葉からご一緒に見てまいりましょう。それでは初めに今日のマルコの福音書1章16節をご一緒に皆さんでお読みしてまいりましょう。はい。イエスはガリラヤ湖のほとりを通り、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。はじめに今日の話はガリラヤ湖というイスラエルの北部にあるこの湖が舞台なんです。湖といえば皆さん福島にお住まいなので猪苗代湖を想像されるかもしれないですけれども、このガリラヤ湖というのは猪苗代湖の約 1.6 倍ぐらいある結構広い湖なんです。さらにこの湖の特徴として挙げるならば、この湖の湖面が海よりも標高が200メートルも低い、そういう湖なんです。これは世界で2番目だそうです。じゃあ世界で一番低い湖はどこなのかっていうと、これもイスラエルにあるシカイという湖なんです。このガリラヤ湖は2000年前の当時は漁業が盛んな湖でした。湖の周りには多くの町があって、そしてこの湖ではいつも300以上の漁船が釣りをしていた、漁をしていたっていう記録が残っています。またここで獲れた魚はどのようにされていたかというと、腐らないように塩漬けにされて、ある時はローマなどの外の国にも取引がされていました。 さて、いろいろとガリラヤ湖についてお話ししてきましたが、少しイメージ持っていただけたでしょうか。そんなガリラヤ湖のほとりをイエス様が通られた時の話です。イエス様は二人の兄弟をご覧になられました。イエス様の眼差しが確かにその二人に注がれていたんです。このイエス様の眼差しからまず私たちが覚えたいこと、それはイエス様が今のあなたを、そのままのあなたを見ておられる、目を留めておられるということなんです。私たちの中で例えばこのような方がおられるかもしれません。いや、私はこれまでいろんな宗教を見てきたんです。そしてついにこのキリスト教の神様を見つけました。イエス様を私が選んだんですって、そういう方がおられるかもしれませんけれども、実際はこのようなことはないんです。神様があなたにまず目を留めて、そして今日この教会に来ることですら神様があなたをこのところに導かれておられたんです。そのことをまずは私たちは覚えていたいんです。この御言葉に戻り、イエス様がご覧になった二人のうちの一人はシモン、これは後にペテロと呼ばれる人物ですけれども、そのペテロともう一人は兄弟のアンデレという人物でした。彼らはイエス様が彼らをご覧になった時何をしていたのか、彼らは網で魚を取っていたんです。別に彼らが趣味で魚を取っていたわけではないんです。この御言葉を見ると彼らは漁師であったとあります。彼らは自分の仕事に一生懸命打ち込んでいたんです。なので彼らはイエス様が近くに来たいのにもかかわらず、イエス様の方を見ずにもう自分の仕事で精一杯、日々の仕事でもう私は精一杯だ、そういう状況だったんです。そんな二人にイエス様がまずは目を留められた、そのことを覚えましょう。そして続く17節ではイエス様が彼らに声をかけられます。17節ご一緒にお読みしましょう。3、はい。イエスは彼らに言われた。イエス様はシモンとアンデレに言われました。私についてきなさい、これが本当の弟子の姿だよって、そういうふうにイエス様は教えてくださるんです。まずここで大切なのは私にってイエス様が言われていることです。なぜなら私たちはよく他の人に、イエス様以外の人に魅力を感じて注目してある時はついていってしまうからです。確かに神様が私たちの周りに素晴らしい人、素晴らしいリーダーを置いてくださっていたとしても、人は人なんです。それよりも人を作られた神様に私たちは注目していかなければいけないんです。私たちが人生をかけてついていくべき師匠、師、それはイエス様しかおられないんです。イエス様についていくときに私たちは本当の弟子となっていくんです。またこのついていく、ついてきなさいという言葉は、後に従う、後に従うっていう言葉です。確かに神様は私たちと歩幅を合わせて、ある時は前に立って導いて、またある時は後ろに立って支えてくださる、そのような方です。しかし弟子という立場で私たちが考えた時に、私たちはいつもイエス様の後を従う、そういう心構えを持たなければいけません。いつもイエス様が何を語り何をなされるのか、そのことに注目し、その後を進まなければならないんです。私が以前ある賛美集会に行った時のことでした。これは若者向けの賛美集会だったので、集会が終盤に差し掛かるともうみんな盛り上がって、もう雰囲気はもう最高潮だったんです。ハレルヤイエーイって、もうそういう感じで若者なので元気よく盛り上がっていたんです。さあ、そこで賛美をリードしておられた牧師先生がこのように言われたんです。皆さんイエス様のファンですか？そうすると若者たちは、もうもちろんだぜ、俺たちはイエス様のファンだぜって、もう元気よくまた盛り上がって応答していたんです。 でもすると冷静にリードの先生がこのように答えたんです。いや、私はイエス様のファンではない、私はイエス様の弟子です、ってそういうふうに答えられたんです。いやいやいや、そんな選択肢があったのかって聞いていた人たちはちょっと突っ込みたくなったかもしれませんけれども、先生がおっしゃりたかったことは、私たちはイエス様のファンになってはいけないよ、弟子とならなければいけないよということなんです。ファンと弟子、これは大きな違いがあるんです。ファンっていうのはその憧れの人に対して熱狂的になっていく、そういう人のことです。でも弟子はどうかっていうと、弟子は師に従い、師匠である師に従い、師のすることをよく見て真似してその道に生きようとする人のこと、それが弟子です。まあ恥ずかしい話、実は私も高校生の時はあるアイドルに夢中になってアイドルのファンだったんです。ここでそれが誰だとは言いませんけれども、コンサートに行ってしまうほどの、それほど熱狂的なファンだったんですね。ただ私は決してそのアイドルの真似をして、そのアイドルと同じ道を歩んで、そしていつかはそのアイドルになって同じ東京ドームの舞台に立ちたいなんて私は思ったりはしなかったんです。ただ弟子となると話は別なんです。弟子は師の後から歩み、その師と同じ道を歩む、それが弟子なんです。さあ御言葉に戻り、イエス様の後についてきなさい、この呼びかけに続く言葉から、イエス様がシモンとアンデレ、この二人に何を望んでおられたのか、それがわかるんです。イエス様は人間を取る漁師にしてあげよう、このように答えられたんです。このように言われたんです。弟子というのは聖書の知識をたくさん蓄えて頭を賢くすること、それが弟子ではないんです。人間を取る漁とは、イエス様がまさにシモンとアンデレになさったように、イエス様が模範をなさってくださった、このことが人間を取る漁、人間を取る漁師ということなんです。今の私たちが聞くと、人間を取る漁師って、まあ、この中で漁師をしておられた方がおられるか分かりませんけれども、漁師っていうことであまりピンとこない方がおられるかもしれません。ただその時のシモンとアンデレ、この二人は漁師でしたから、この二人にはこの漁師という言葉がピーンと響いたのではないでしょうか。そのようにイエス様は私たちに一番分かりやすい言葉で、私たちに一番近い言葉で私たちに呼びかけてくださる、そのようなお方です。今までこのシモンとアンデレがしていた仕事は漁師でありました。漁師の仕事っていうのは先ほども少し話をしましたけれども、魚を取って殺し、塩漬けにして外の国に出荷していく、これが漁師の仕事でした。しかしイエス様がさせてくださる人間を取る漁師というのは、殺す漁師ではなく生かす漁師なんです。人を生かすために、新しい命を与えるために、人を捕らえ、そして新しい命を与え、そして捕らえられた人は主にあって新しい命が与えられて、そして地の塩として全世界に出ていく、これが主の弟子、人間を捕る漁師の技なんです。ただそれにしても、ここでイエス様が最初の弟子として選ばれた2人は、この職業何だったでしょう。漁師だったんです。イエス様は決して聖書をよく学んでいた、そういう人たちを選んだのでもなく、権威を持っていた、そういう素晴らしい学者をまず弟子にしたのでもなく、じゃあ何か素晴らしい特殊な能力を持っていた、そういう人を弟子にしたのでもありませんでした。ただの漁師だったんです。まあ、ただの漁師って言っても、無学で何の知識もなくて知恵もなくて、そういう人を選ばれたというわけでもありません。この漁師っていう仕事は、先ほどもお話ししたように外国ともいろいろ取引がありましたから、 他の国の言葉も使えたでしょうし、また彼らはユダヤ人でしたから聖書の知識が全くないって、そういうわけではありませんでした。ただだからといって彼らが何か特別な漁師だったか、何かできたのか、そういうことはありませんでした。彼らは普通の漁師だったんです。そんな漁師をイエス様はまず弟子として選ばれたのです。イエス様は特別な人を選んで弟子にする、そういうわけではないんです。今アキラ先生が出エジプト記を開いてメッセージをしてくださっています。その中でモーセという人物が出てきますけれども、モーセはエジプトで王族と過ごしていた40歳のバリバリの時に神様に召し出された、選ばれた、呼び出されたわけではありませんでした。モーセが選ばれたのは80歳で、しかも自分に自信をなくして羊飼いをしていた、そんなモーセを神様は選ばれたんでした。弱くても、他に何か取り柄がなくても、イエス様はそんなあなたに目を留め、あなたを選ばれるんです。18節続けてご一緒に見てまいりましょう。18節ご一緒にお読みしましょう。3、はい。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。すると彼らはすぐにとありますが、このすぐにという言葉は実はマルコが大好きな表現なんです。マルコの福音書を見るとこのすぐにという言葉がいろいろなところに出てくるんです。すぐに何をしたのか、そのことが大切です。それは網を捨ててイエスに従ったんです。この決断力がとても大切です。ついてきなさいとは言われたものの、でもまだこっちの手が離せない、ちょっと今仕事の最中でちょっとこっち手が離せないから後にしてくださいって弟子たちは言わなかったんです。今手にしていたものをすぐに手放してイエス様に従っていった、それが彼らの信仰でした。そして彼らが捨てたものは何だったでしょうか。それは網です。網というのはちょっと考えただけで分かりますけれども、漁師にとってはとても大切なもの、生活の手段です。シモンとアンデレの2人が網を捨てたということは、これまでの仕事で築いてきた経験、キャリアを捨ててイエス様に従ったということなんです。このように弟子とは、今手にしている何かを時には捨ててでもすぐに死に従わなければいけない、それが主の弟子なんです。続く19節20節でも同じようにイエス様は行動されています。19節20節を長いですけれども、続けてご一緒にお読みしてまいりましょう。3、はい。また少し先に行き、網を繕って20節イエスはすぐに彼らをお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと共に船に残してイエスの後についていった。19節に戻ると、さらにイエス様は先に進まれ、ヤコブとヨハネという人物に今度はその目を注がれました。彼らも漁師をしていました。しかし彼らは漁師でしたけれども、この時には漁をしていなかったんです。彼らがしていたことは、それは網を繕うという作業だったんです。網を繕うというこの作業は、先ほどの網を打つ、漁をするという作業と比べると、なんかちょっと地味で、何か収穫が期待できる、そういう作業でもありません。どちらかというと、ああ、またちょっとここがほつれてるよ、またここ直さないといけない、ちょっとこの網どうすればいいかなって、もうこの網新しいの買おうよなんて、そういうふうなつぶやきが出てきそうな、そういう作業です。そんな毎日の日々の繰り返し、そんな作業に慣れきってしまっていた、そんな弟子たちにイエス様は目を注がれたのです。このように弟子たちをご覧になっていたイエス様の姿からわかること、それはイエス様が日常の私たち、 日々の中にいる私たちに目を留めておられるということです。それは日曜日だけ私たちに神様は目を留めておられるんじゃないんです。月曜日から土曜日まで24時間365日日常のあなたに神様は目を留めておられるんです。私は息子が退院してきて、最近息子を抱っこする時間が多くなったので少し気づいたことがあったんです。それは息子を抱っこしながら息子の目をじっと見ていると、息子の目に私の姿がはっきりと映っていたんです。しかもよく見ると私の着ている服の色まで分かってくるぐらい息子はじっと私を見ていたんです。そんな息子のまっすぐな眼差しを受けながら、ああ神様の瞳にも私の姿がはっきりと映り続けているんだな、そのことに気づかされたんです。たとえ私たちが神様の方を見ていなかったとしても、神様の目にはあなたが映り続けているんです。神様の眼差しは私たちが生まれる前から、私たちが母の胎にいる時から、神様の目は私たちに目を注がれ、そして今に至るまでその神様の眼差しが私たちに注がれているんです。その神様の眼差しに映る私たちは今何をしているでしょうか。日常の日々の仕事の中にもう忙しい、その日常の中に流されて神様を見ることができない、そのようなことはないでしょうか。目先のことで頭がいっぱいで神様に従うことができない、あまりにも捨てるものが多すぎる、そのような日常を送っていることはないでしょうか。そして20節を見ると、イエス様は先ほどと同じようにヤコブとヨハネにまた呼びかけられているんです。すると今度のヤコブとヨハネは一緒に船にいた父と雇い人を残してイエス様に従いました。このようにしてイエス様に従った人物、主の弟子となった先ほども見ましたシモンとアンデレ、そしてヤコブとヨハネ、この4人の人物、この4人に共通して言えることは何でしょうか。それは彼らが自分の人生の一番大事な優先順位をイエス様に置いたということです。一番大切なのはあなたですと告白したということです。以前ウェイクをしていた時に中高生に聞いてみたことがあったんです。みんなが大切にしているものは何ですかって。じゃあ1番から順番にどんどん紙に書いてってねって、そういうふうに書いてってもらうと大体みんなしっかりしてますよ。1番に書くのは神様とか聖書って1番に書いてくれるんですね。別に私が横からじーっと見ていたからっていうわけではないんですけれども、素直に中高生たちは書いてくれるんです。その後に私が聞いたことは、じゃあ2番目や3番目には何て書いた？もしかしたら時々それが逆転して2番だったものが1番に来ることはない？って、3番だったものが1番に来ることはない？っていうことだったんです。いつもは神様を1番にしているつもりだったけれども、いつの間にか他のこと、家族や友達や部活や勉強、ゲーム、他のことが1番になってしまっていることはないだろうか、ということなんです。また私たちの心を見たときにどうでしょうか。私たちがその紙を書くときに順番には書かれていなかったけれども、あるときにパッと出てきて1位に出てくる、そういうものがないですか。もしかしたらそれは例えば自分の自我というものが1番に出てくるかもしれません。私たちが神様ではなく自分が自分がってなってしまうときに、その1番に自分が出てきてしまうのではないでしょうか。今日の御言葉に出てきた4人の弟子たち、その4人の人生における優先事項は、もしかしたらイエス様に出会う前は量が一番大事、やっぱり生活を、やっぱり生計を立てるためには仕事が一番大事だって、仕事を大事にしていたかもしれません。いや、親だったかもしれない。やっぱり父は大事、母は大事、確かにそれはそうです。それが大事としていたかもしれません。いや、人間関係が大事だって、 やっぱり友人は大切だよねって、親友って大事、それが一番になっていたかもしれません。しかし4人はイエス様のあの眼差しを受けた時に、イエス様からあの声を聞いた時に、優先順位がそれまでと大きく逆転したんです。イエス様が一番になったんです。すべてを捨てるとはまさにこのことです。イエス様が一番になることです。イエス様が一番になった時、それ以外のものはすべて良い方向に導かれていくんです。じゃあ逆にイエス様以外のものが私たちの一番になってしまっていると、それ以外のものはすべて崩れ去っていきます。今日のこの箇所からもう一度私たちはイエス様と弟子たちの姿を見て学んでいきたいんです。それでは今日のメッセージのポイント、次のスライドに送っていただいて、もう一度ポイントをまとめていきたいんです。一つ目、まずはイエス様がその眼差しを私たちに送ってくださっている、そのイエス様の温かな眼差しの中で、一つ目、そのままのあなたが呼ばれているということです。イエス様がただの漁師を選ばれたように、あなたが何か特別だから今日選ばれてこのところに来たというわけではなかったとしても、いや、むしろ、いや神様、私にはこういう能力があるんですよ、こういうことができるから神様、私をこのために使ってくださいって、そういうふうになってしまっては、神様はそれは使いづらい器になってしまうでしょう。また弱い私たちであったとしても、神様だけを見ることができずに日常の中に熱中してしまう、没頭してしまう私たちであったとしても、神様が目を留めて、そして呼びかけてくださる、そのことを覚えましょう。そしてアウトラインの2つ目、ポイントの2つ目、私たちはイエス様のその眼差しの中でイエス様を第一として今週も従って参りたいと思うんです。今日の箇所では弟子たちが仕事を、そしてこれまでの経験を捨てて、またある者たちは親や人間関係を捨ててまでもイエス様に従うという姿を見ました。この弟子たちの姿を見て、皆さんはよし、早速明日会社に辞表を出そう、よし、学校にもう行かない、もう今晩からもうご飯を作らない、包丁を手放しますって、そういうふうにはならないでほしいんです。この弟子たちのイエス様に従う姿は、単純に今の職業を捨てなさいとか親を捨てなさいとか、そういう単純なメッセージじゃないんです。それを超えたところにイエス様が本当にあなたに知ってほしいメッセージがあるんです。この箇所から私たちが覚えたいこと、それは私たちが何よりもイエス様を一番にしてますか、イエス様を第一にしていますかということなんです。これが本当の主の弟子、イエス様の弟子としての生き方ですと、そういうふうにイエス様は語ってくださるんです。今日私たちはイエス様の眼差しを受けて、私についてきなさいというその御声を聞いて、イエス様の後についていく、ただただ素直に従っていく、そのような弟子となっていけたらと願います。それでは最後に17節18節をご一緒にお読みして、しばらく黙祷の時を持ちたいと思います。それでは17節18節ご一緒にお読みしましょう。3、はい、イエスは彼らに言われた、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう。18節、すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。ピアノを弾いていただきますので、今日の御言葉をしばらく振り返る時を持ちましょう。黙祷の姿勢をとっていただいて、御言葉を振り返る時を持ちましょう。今日は御言葉から主の弟子となる、そのことをご一緒に見てまいりました。私たちはどうでしょうか。弟子たちがそうであったように、イエス様が 私たちに目を注がれているにもかかわらず、日常のことに、日々の仕事に、日々の家庭に、学校に、勉強に、友達との関係に目をとらわれている、そのようなことがないでしょうか。イエス様はそんな私たちに今日目を留めておられます。そしてイエス様は今日も私たちに一番近い言葉で私たちに語りかけて呼びかけてくださいます。私についてきなさい、私の後を従いなさい。私たちはそのイエス様の呼びかけに素直に、そしてすぐに、また手に持っていたものを手放して、イエス様、第一にするべきはあなたですと今告白し、共に祈ってまいりたいと思います。今告白して共に祈ってまいりたいんです。今私たちが手に持っていたものは何だったか、日常の中で没頭していたものは何だっただろうか。私たちの仕事にまた虚しいと感じるほどの、網を作ろうと感じるほどの日常のそういう繰り返しの毎日に私たちがいたかもしれません。ただ神様が、目を留めてくださる神様が私たちを呼び出してくださっている、その呼びかけに今応じていきたいと願うんです。今ご一緒になりましょう。そしてまた覚えましょう。愛する教会の兄弟姉妹を今覚えましょう。病のうちにある方々を覚えてお祈りいたしましょう。そしてもう一度お祈りしましょう。台風で被害に遭われている全国の方々を、星バプテストの教会を、船岡の教会を、郡山の教会を、また全国各地の教会を、愛する方を亡くされた方々に神様の慰めと励ましが豊かにあるようにお祈りしてまいりましょう。それではピアノの少し大きくして弾いていただきますので、今からこのひととき、ご一緒に祈る時を持っていきたいと思います。それではご一緒にお祈りしましょう。愛する天の父なる神様、神様が今日もこのところに私たちを呼び集め、あなたが私たち一人一人に温かな眼差しを注ぎ、私についてきなさいと声をかけてくださいますから感謝いたします。私たちが今手に持っているものを手放し、あなたが一番であると、あなたが第一であると認め、あなたに従っていくことができますようにお導きください。そして神様、今覚えます。愛する兄弟姉妹の中で今体調を崩されている兄弟姉妹、北姉妹、佐々木兄弟、また秋君、元井君、神様が一人一人覚えてください。また花子姉妹も、神様、ご家族の上に神様の豊かな慰めがありますようにお願いいたします。台風で被害を受けられた教会、また愛する方々、お一人お一人の上に神様の癒しが、回復がありますように、早くライフラインが復旧し、また普段の生活を取り戻すことができますように、神様、必要な助けをお与えください。この教会も今支援する教会として神様を立たせてくださいました。感謝いたします。それでは一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、神様が今日も私たち一人一人に目を留め、ご覧になり、私についてきなさい、そのように私たちに呼びかけてくださいますから感謝いたします。私たちはあれこれ悩んで、あれこれ握って、あまりにも抱え込みて過ぎてしまう、そのような時があります。ただ神様、これからはその荷を下ろして、あなたを第一として従っていきたいと願います。今愛する兄弟姉妹一人一人が捧げられた祈りを神様が引き上げてくださって、今週一週間も その日常の中に神様が現れてくださって、主の弟子として従っていく、その歩みを確かなものとしてくださいますようにお願いいたします。神様、もう一度祈ります。今台風で被害を受けられている愛する兄弟姉妹、また全国にいる方々、被害を受けられた教会、神様が一つ一つお一人お一人を覚えてくださって、神様の豊かな慰めと回復が豊かにありますようにお願いいたします。神様、また愛する兄弟姉妹の中で今体に痛みを抱えておられる方々、癒しを必要としておられる方々に神様の豊かな癒しがありますようにお願いいたします。花子姉妹のご家族にあなたの豊かな慰めと励ましがありますようにお願いいたします。主よ、あなたに感謝いたします。私たちの行く道をお委ねし、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。